最近読んだ本。
特になし。
イメージキャスト。これ今回やる気ないんじゃないかって思われて。
いやー、まずいまずい。
いや、開始5秒で停止ボタン押す人多いんじゃないかな。まあいっか、まあ、そういうこともある。常に毎週毎週なんかあると思ったら大間違いだよ。
そうですね、
はい、ということで4月13日土曜日の朝になりました。おはようございます、東です。
瀬戸です。
イメージキャストは個人で物を作る人の集まり、イメージクラブとして活動している東と鉄道が自宅からお送りするポッドキャストです。技術、デザイン、制作、表現などに関係のあるようなないようなトピックを中心に、毎週2人が気になったもの、発見したことをそれぞれ持ち寄っておしゃべりします。はい
はい、
ってことですけども、
本
ね、最近ちょっと本読むことがなぜか多くて。
はい、
と言っても
前5冊買ったとか言ってましたね。
はい、そこに入ってる本は1冊もないんですよ。
ほう、
これどういうことか。
読み切った。
5冊寝かしてます。
寝かしてる、なるほど、はい、
発行させてますね。
はい、いいですね、それはそれで。
まあそういうこともありますよね。
はい、
ちょっとね、面白かったんで紹介したいっていう、うん、もうそんなピュアな気持ちで、
お、いいですね、
今回出ますけども、1冊は、ある考慮死亡人の物語っていう本で、これは知ってる人多いのかもしれないんですけど、
はい、
2022年に出た本で、一時期結構有名になったと思うんですけど、
ある何ですか？
ある考慮死亡人の物語。考慮死亡人っていうのが、まあ、身元が分かんない、死んだ人、
はははは
まあ、孤独死して、見つかった人とかのことを考慮、行くに旅と書いて考慮死亡人っていうふうに、まあ、なんつうんですかね、法律用語というか、で言うらしいんですけど、
へ
え。で、これはですね、ノンフィクションで、はい、共同通信の記者の人が、まあ、とある考慮死亡人の、まあ、死亡記事に目をつけて、その人が、まあ、どんな人だったのかっていうのを、まあ、探り当てようとした、感じの、まあ、ルポというか、なんというか、なんですけども、亡くなった人というのが、ちょっと変わった特徴がありまして、アパートの一室で、まあ、見つかったんですけど、亡くなった状態で。
はい、
ただ、なぜか、3400万円の現金と、謎の、番号が書かれた星型マークのペンダントと、それから写真と、珍しい名字の印鑑、それだけを残して、あと自分の身元がわかるようなものを一切何も残さずに亡くなって、
へぇ。
で、亡くなった人のその、3400万の現金があるんで、それ誰が相続するのかとか、
はいはいはい、
まあ、誰かの元に渡さないといけないんで、結構警察とか弁護士の人とか、なんか探偵雇ったりとかして身元を探したんですけど、何にもわかんないと。その亡くなった方は女性でおばあちゃんだったんですけど、
はい、
なぜか、右手の指が全部なくなってる。
はあ、
それもまたなんか謎めいてますけど。
すごい事件性がありそうな。
それはその後に、その缶詰工場で働いていて、その事故で指をなくしてしまったっていうことがわかるんですけども、
は
あ
は
あ、それでも、この人の身元っていうのが分かんないんですよ。
それマンションは自分が契約したマンションってわけではないんですか？
契約した人も別の人の名前で契約していて、その人が誰かっていうのも分かんない。
へぇ。
普通、その人間が暮らしてたら、レシートだったりとか、
はいはい、
その電話だったりとか、いろんなところでやり取りをして生きてるはずなんで、
そうですよね。
どっかしらこの人知ってるよっていう人が現れるはずなんですけど、
うん。
探偵が探しても全然それがわからないと。
そうなんですね。
ちょっと不思議すぎるなというところで、この記者の方が目をつけて、で、その探偵の人も見つけられなかったような、例えばその名字、その、印鑑の名字がちょっと変わった名前で、広島にしかなかったんですけど、その名前が。で、そこでも広島のその地区に行って、もう聞き込み調査するとか、
はははは
もうそういうもうものすごいいろんな地道な努力を積み重ねて、この人が一体誰なんですかっていうのを突き止めたいという。
はあ。
まあそういう本なんですけど。
すごい。でもなんか、一個ずつ糸口が見えたっていうことなんですね。
そ
うですね。
ちょっとずつ、その、名字が沖宗っていうですね。
沖宗、
沖縄の沖に宗教の宗で沖宗っていう。
まあ、広島出身だけど聞いたことはないですね。
ですよね。まあ、広島のある地区を、に重点的に人が住んでるらしいんですけど、その沖宗の家系図を作ってるブロガーのおじさんと知り合ったりとかして、
すごい。
そう。
もうそれで一発で分かりそうですけどね。
そう。それでも分かんないんですよ。
はい、
だから、明らかにその意図的にその足跡を消してきたとしか思えないんですけど、なぜそんなことをしなければならなかったのかとか。なんでそのめちゃめちゃボロボロのアパートで、
はい。
過ごしてたんですけど、なんで3600万とか持ってて、そのアパートに住み続けていたのかとか。
確かに、普通ね、お金あったら、なんかもっと住めそうなもんですけどね。
おばあちゃんなんだから、もうちょっと暮らしやすいところあるはずなんですよ。まあ、あまりに、不思議というか、謎が多い。
なんか、サスペンスとかそういう話っぽい気もするけど、
そう、一説には、なんかその、この人はもしかして、その北朝鮮のスパイだったんじゃないか、みたいなことを言う人が現れたりとか。
うんうん、
でもなんか、そうともなんかちょっと、確信しきれないみたいな、ところもあり、
うん。なるほど。
はい。で、そういう、それをこう、記者の二人組なんですけど、
はい。
その二人が、もういろんなところに行ったり来たりしながら、
はいはい。
探していくという、
へぇー。
ノンフィクションですね。これね、こう、結果として、この人がどういう人だった、どういう人で、こう、何をしてた人だったのかっていうのは、わかんないんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。まあ、ネタバレになっちゃうんですけど。でも、ちょっとずつ、その人の、めっちゃちっちゃい頃の、80何歳とかに亡くなってるけど、
うん、
こう、10代の頃の友達とかに、ものすごい、こう、苦労してたどり着いたりとかして、
うん、
結局、どうして、こういうことになったのかわかんないけども、ただ、確実にこの人が生きていた、この人の人生が存在したっていうことが、少しずつ、こう、なんていうか、輪郭を帯びていくという、
へえ。
そこが面白いポイントですね。
なるほど。
はい。
じゃあ謎は残ってるってことは続編もあるかもしれない、ね。
続編
出
るのかどうかわかんないですけど。これ一回その記事として、そのウェブで公開されて、
はい、
それはなんか1200万 PV とか、かなり注目を集めたらしいです。
いやー、現実にあるもんなんですね、そういうことは。
ねえ、そういう話がね。で、僕この本を読んだ理由がもう一つあってですね。
はい。
著者の二人の記者の人がいるんですけど、その一人の武田敦さんっていう人はですね、はい、大学の先輩なんですよね。
あ、そうなんですか。
そう。
へぇ。
文学部の、僕経済学部なんですけど、
はい。
先輩で、かつかなり縁が深かった。
あ、そうなんですね。
はい。そうなんですよ。
ってことは近い先輩ってことですよね。大学内で知り合ってた。
そうですね。まあ、彼がもともとなんかその、僕が入学した時に、なんかこう自分で、なんていうんですかね、人みたいなものを発行して、印刷して勝手に学部棟に置いたりとかしてて。
広大でそれやってる人は結構珍しい感じしますね。
まあそうですね。
うん、
大学のスペースで勝手にこうロックフェスみたいなのをやろうとしたりとか。はい、
なんか今の東君につながるような感じはしますね。
まあ正直その大学でいろんな人に影響を受けてますけど、
はい、
その総合的な受けた影響のうち 50% ぐらいはこの人から受けてるなっていう。
おお、すごい。でかいですね。
ところはありますね。
ああ。
いろいろありました。本当にいろいろお世話になりましたね。はい。
まあでも、割と自分もちょっと急に自分の話になってあれなんですけど、イベントを開催したりとか、なんか言い出しっぺになるみたいなことを、割とする、
うん、
タイミングがあるんですけど、それはそういう人の影響を受けたからだなっていうのを時々思うことがあって、
はい、
結局なんか誰かがそのミームを広めてるっちゃ広めてるのかなっていう気はしますね。
確かにそうですね。
うん、
なんかみんながやってたわけじゃないけど、
うん、
この一人のそれをやってる姿が脳裏に焼き付いて、
そうですね、
うん、
なんか本気で人に何か伝えたいとか広めたいって思った時にはこうするんだぞっていう前例みたいなのがあると、
うん、
あ、そういう、それが本気でやるということかみたいな、わ、
うん、
かるみたいな、あるような気がしますね。
そうですね。いや、全然連絡取ってなくて、
はい。
もう多分10年ぐらい
ぐらい
になるとは思うんですけど、いや、でも、そのノンフィクションなんで、こう元気に取材してる様子が分かって、
いや、よかったですね。
なんかよかったなって感じです。
じゃあなんかこれを機にイメージキャストが耳に入るみたいなことがあったら面白いですね。
こういうのはあんま聞かないタイプの人かもしれないですね。
いや、わかんないですよ、
うん、
言及されてたぞって文字起こしで検索でたどり着くっていう。
まあまあまあまあ、
はい、
というですね、そんななんか自分のこう思い出もいろいろ蘇りつつも、すごいいい読書体験になりました。これはまあもう個人的なあれが強いんであれなんですけど、
いや、
これはね、でも全然おすすめです、どなたでも。
へえ、
はい、 結構のめり込んじゃうタイプの本ですね。
へ
え。どんどん、こう、ここがつながるのか、みたいな。
はいはいはいはい。
そういうところがあって、おすすめ。
じゃあ、ちょっとカートに追加、ポチ。
はい。ありがとうございます。お買い上げいただきました。もう一冊お買い上げ。
あ、はい。じゃあ、まだレジには進みません。はい、
もう一冊目は、上出良平さんっていう人の、
はい。
ありえない仕事術、正しい正義の使い方っていう。
はい。
これはですね、ビジネス書の欄に載ってるタイプの本ですね。これね、まあ、こういうタイトルの本、僕は、普段あんま読まないっていうか、
うん、
まあ、割とこう、眉唾的な感じで見るんですけど、
はいはいはい。
なんで読んだかっていうと、これは恐山さんのノートで紹介されてて。
ああ、そうなんですね。
はい。恐山さんのノートで紹介されでもしなければ、こういうタイトルの本はあんまり読まなかったんですけど。
恐山さんよく読みましたね。
いや、でもこの人、とはですね、はい、ハイパーハードボイルドグルメリポートっていう、ネットフリックスのシリーズのドキュメンタリーだったかな。
はい。
なんか、世界中のいろいろギャングだったりとか、なんか、割とハードボイルドな環境にいる人の飯を取材するみたいな番組で。実は僕はこれを、まだちゃんと見たことないんですけど、これ本読んだんでちょっと見ようと思いますけど、まあそういう環境で結構タフな仕事をしてる人が書いた、まあ仕事術というタイプの本なんですけど、
はい。はい、
これについてはね、意味がわからなさすぎる本なんで、
うん、
なんか、このタイトルで想像する中身と、かなり、読んだ後の感覚違うと思うんで、僕はちょっと読み始めて途中で、ん?って思い始めて、あれ?ん?おいおいおいってなって、
うん。
何なんだこれはってなって、で、読み終わった後、何だったんだろうって思いました。
それはどうなんですか?おすすめなんですか?
これはね、
おすすめってことではない。
これはもう中身を言ってしまうと、
はいはい、
全部、ネタバレになってしまうというか、すべてが。
はい。
なので、ちょっとこれは、ここはもう僕を信じて買ってください。
はあ。
まあ、東が言ってんだったら面白いんだろうと。
なるほど。
はい。
しょうがない。しょうがないな。じゃあ、買うか。
これはもう、まあそうですよ。正直、読んでる様子をあんま電車とかで見られたくないタイプの本じゃないですか。
ああ、そうですね。
見た目からして。
はい。
でももう、全部なんで。
なんか、
うん、
そうですか。よくわからない、はい。
全部なんで、まあ、ちょっと読んでみてくださいという感じですね。
はい、じゃあ、カートに
入れ
ると。
僕からはもう何も言えません。この内容については。
はあ。
はい、
じゃあ、いいものすごいということだけ。
はい。のめり込んで読み終わったっていう、ことだけ伝えておきます。
はい、わかりました。じゃあ、その、はい、なぜそうだったのかという興味で読んでみます。
はい、そうですね。これはもう僕からの問いかけとして、読んでみてほしいなと思ってます。
はい。
おすすめ本のコーナー2冊でした。
はい。いやー、じゃあ、これでもうポチって大丈夫なのかな?
もうポチってもらって。はい、ポチってもらって終わりです。
カートに移動、レジに進む。はい、いやこれはもうね買わないと忘れるし、忘れてから買ったらこれ誰がおすすめしたんだろうってなっちゃうんで、
まあまあそうですね、
そうですね、
届いてから考えてください。もうこれはなんで買ったんだろうっていうのは。
はい、
今日はおすすめ本を2冊鉄道さんに買わせて終わるっていう回でしたね。
そうなっちゃうのかな。
どうでした、最近は。
最近ね、
はい、
あーでもなんかこのちょっとね、でも放送ちょっとしにくいけど、
はい、
ちょっとね、うちの父が癌でですね、
はい、え、そうなんですか。
そうなんですよ。
あらら、
てんやわんやなんですよ。てんやわんやって言っても、ね、まあ、具体的にすごいいろんなタスクがあるってわけではないんですけど、
はい、
現状まあちょっとそうですね、あんまり状況が良くないタイプの感じで、
あらららら、
まあ、手術して、
はいはいはいはい、
ちょっと一回ちょっと大腿骨の手術とかをして、
うん、
骨にね、転移したタイプの癌だったので、
わ
ー、でそれでまあ松葉杖で過ごしたりしているんですよ。
はいはいはいはい、はい、
ただまあちょっと転移とかしてるのでそれで終わりではないっていうのがあり、
はい、
まあね、兄が頻繁に広島に帰ったりとか、
はい、
まあ、僕も、まあ、ちょっといろいろ、 タイミング作って帰ろうとしてはいるんですけど、
うん、
いやー、なんていうか、
それは
ちょっと今後どうなるかわからないので、あの、まあ、てんやわんやしてますっていう。
だいぶあれですね。はい。
そうですね。なんか、うちの母が、まあ、ずいぶん凹んだりしてるので。
まあ、それはそうですよね。
それを支えるっていうのもあるし。
なんか、できることがあれば、僕でも、
はい。もしかしたら、あの、稲造を見てくださいとか、そういう。
ああ、もう全然全然。それぐらいなら。うちに連れてきても大丈夫かな。
こっちに、止まってくれたら、そっちに
行った方がいい
ですね。って感じかな。
はい。
どっちかが、みたいな感じかな。
そうですね。それはもう全然行きますんで。
いやー、まあ、なんですかね。ちょっと、過ごし方、時間の使い方について、じっくり考えるっていうことが、最近は多い。
いや
ですね。
なるほど。
あんまり、そうなパッとこう、明るく、こんなことしてますみたいな話。
あんまないですね、それは。
ちょっとこう、そうですね。あんま出てこないんですけど。
それはまあ無理に出さなくても。いいっすよ。
いや
ー。僕がおすすめの本をこう紹介する回だけ、回として。
みんなにちょっとこう、おすすめの、なんか、はい、日持ちする食べ物を送るとしたら、これみたいなのがあったら。
誰に送るとしたら。
ですね。うちの父が、その癌で、戦ってるんですが、まあ、母がそれを支えるのに結構、まあ、体力を使っているので、
はいはいはい、
そこを、まあ、ちょっとでも軽くする工夫みたいなことですかね。
飯を作る暇もないと。
まあ、飯はあるとは思うけど、まあ、いろいろと、なんか、楽をするとか、
はいはいはい、
もしくは気持ちを上げる。で、
確かに
最近、ちょっと、あの、うちの子供が、
はい、
なんか、ネイルにハマっていて、
おお。
あの、おもちゃの、おもちゃだけど、ちゃんと爪がキレ、キラキラする、塗料みたいなやつを塗ってたりするんですけど、
はいはいはい。
で、その話したら、なんか、可愛いねって言ってたんで、
はいはい。
まあ、うちの母は、もう随分おばあさんなんで、ネイルとかしないんですけど、
はい。
あの、じゃあ、ネイルしたらって言って、一個送ってみたんですよね。
はいはい。送られても困るだろうな。
困るかな、どうかな。
いや、するかもな。
でもしたら、それはそれで、なんていうか、今一番、なんていうか、人のために動いている時間かもしれないから、
うん、
自分を大事にする時間を作らなければならないというか、
確かに。
そういう意味では、
うん、
なんか自分を大事にする
ための
きっかけというか、まあ、
はいはいはいはい、
時間になるといいなと。
うん、
他に何かあるかなっていう
僕のおすすめを言うと、
はい、
スープストックの冷凍スープですね。
おお、いや実はね、
はい、
それが助かったっていう話を覚えてて、あのスープ買ったんですよ。
あ、本当ですか。
はい、だから、あ、やっぱ良かったんですね。
なるほど。
いやでもずいぶん前にこう良かったっていう話を聞いて買ったので、
おお、
あのそれはなんていうか、
そうですね、これは印象に残った。
めっちゃ印象に、
ギフトですね。
印象に残ってましたね。
うん。まあ子供生まれた後でかなりてんやわんやしてた時に、
うんうん、
これが一食あるっていうだけでだいぶこう救われる思いがあったんで。
はいはいはい。
こうやつはね、おすすめです。皆さんも、あの、
なんか困ってる人がいたら、
はい、身近な人で困ってる人がいたら、とりあえず冷凍スープを送りつけてください。
まあちょっと、冷凍庫のサイズによるところはあるかな。
まあまあまあ、
まあ。まあでも、あの。
やるけど、まあ、あの、中ばらして出せば、
はいはいはい。ぺった
んこなんで。
あ、そうか。結構ちっちゃかったんですね。は
い、そうですね。
うん、じゃあいいですね。
はい。いやー、しんどいですね。それは。
で、ちょっとね、仕事も忙しい中でね、ちょっとパタパタしてると、なんか、疲れそうになる、疲れて
る。まあ、疲れてるでしょう、それは。
まあまあ、ちょっとね、そういう、バタバタするタイミング、はい、です。
そうですね。
まあ、強いて言えば言えること
か。いやー、そっか。
なんかバタバタしてたら、パソコンもいつの間にか熱暴走で落ちてて、あ、そういう季節かと思ったら、なんか CPU ファンが、なんていうか、めちゃめちゃ調子悪い、みたいな。なんか、細かいんだけど、調子悪いものがいくつか重なると、
一気に追い詰められますよね。
そうそうそう。
なんか掛け算で攻めてきますよね。
そうなんですよ。足し算じゃないんですよね。
そう。
不思議なことに。
嫌なことって。
で、今日は電気ケトルが壊れてコーヒーを沸かせなくなって。
ああ。
なんかよく壊れる。掃除機もこの前、まあでもそれは結構前。プリンターも壊れたな。いや、違う。そういうのを思い出し始めたら、どんどん出てくるだけで、日々いろんなこと、悪いことが起きてるんですよ。
まあそうですね。
ね、悪いことがいっぱい起きてるような気がするときは、悪いことを、なんていうか、頼りに嘆きたいだけなんですね。多分。
いや、まあでも嘆いたっていいじゃないですか。
そうですね。いや、でもその、こう、浅い自分に気づいてしまうと、まあそれもできなくなるので。
そんなストイックでしたっけ？
いや、でもなんかね、嫌なんですよね。
いや、でも、鉄道さんにこそ今求められてるのは休養だと思いますよ。
そうですね。まあ、でもこの前、なんか、ゆっくり休もうと思ったら、一番先にやったのが、なんか、靴とか上着を洗うことだったんですけど、なんか普段、ズボラであまりやらないのに、なんか、なぜか洗いたくなって、なんか自分が、なんか、あれいつもとなんか違う欲を持っているなと思って、ちょっと不可解だなと思いましたけどね。
確かに、そういうのをやるとまあ確かに気持ちよくなりますよね。
そうなんですよね。
ディスプレイを磨くとかね。なんだろう、家電製品全般をなんか拭くとか。
はいはいはいはいはい。
そういうのをなんかやりたくなりますね。
確かに。なんか。
余裕があったらやりたいと深層心理で思っていることを、はいはいはい、手を出してるのかもしれないけど。
確かに。でそれが溜まってきて、なんかタスクリストみたいに頭の中でもやもやこう水垢みたいに溜まってるのを掃除することで、
はい、
まあ、なんかスッキリしたっていうことなのかな。
それもあるかもしれない。
うん、
けどまあ、それとは別で、
はい、
休養は取った方がいいと思います。
そうですね、うん。どうしよう。
それはそれとして。
忙しい忙しいっていうのはあんまりなんかかっこいいことだと思えないので、言いたくないんだけどな。
かっこいいかっこよくない関係なく忙しいものは忙しいですよ。
そうですね。いやでも嬉しいのはこの忙しさがなんか去年 AI の勉強っていうか試作品をいわゆるチャット GPT を使ったおもちゃというかプログラムをいくつか書いてたのが功を奏して、まあそれ系の仕事がいくつか入ったのが忙しさの源なので、それは
いやすごい R&D が身を結んでいる。
で、このね、生地嬉しいから、それ関連の仕事を全然断れないんですよね。
ああ。
で、それ以外のことは結構、まあ無理ですねって言ってたりはするんですけど、まあ。
なるほど。
うん。ちょっと AI でこれこれしたいんですよってやったら、お、来た！はい、やりますよって言って。まあ嬉しいのは本音ですからね。
うん。
まあそうやってだんだん、こう、すり減っていくというい
やあるんだよな。まあまあ、
うん、
好きでやってることでもね、本当にすり減ったら嫌になっちゃうんで。
そうなんですよね、うん、
嫌にならない程度に。
いやっていう昨今
今日この頃
ですね。
いかがお過ごしでしょうかって感じですね。
そうですね。
いや
でもいつ何が起こるか分かんないなというのは思いましたね。
いや、リアルですね。
うん。
それを言われると。
母だけでも去年、ディズニーランドに連れてっといてよかったなって。なんか。
まあまあね。やれることはやれるうちにという。
そうですね。
しんみりキャストになってしまいましたが。しょうがない。
まあ、
そういうこともある。
これが、自分にとっては過去の話だと思う人もいれば。
まあそうですね。確かに。そういうのあったなっていう。
そう、だいぶ先だったなって思う人もいる。でしょうから、うまく締め合えないけど、
うん、まあこういう時ってもう人ってなんか耐え忍ぶしかできないですよね。
まあ耐える、そうですね、
耐えるというかなんかやり過ごすというか、嵐の中を小屋でこうこもって過ごすみたいな感じじゃないですか。
正直そうですね、うん、まあ自分自身の話、身の話だったらなんか戦うっていうコマンドがあったりするのかなと思うんですけど、どう時間を過ごすかっていうのは結構、
うん、
まあそのバランス感覚だけが今問われています。
そうですね、はい、まあちょっと自分が潰れないように、
そうですね、
そこだけは気をつけてもらって、
はい
はい、
まあ全然寝れてないとかそんなことはないので、
はい、
一応大人なりにバランスはとってます。
はい、今週は鉄道さんが編集をしてくれたおかげで、本が読めました。
よかったよかった。 いや、しかし、なんか一回ミスがあって。
はい、
ミスがありましたね。はいはい、すいませんね。
あの、声が二重で聞こえる状態が配信されてしまいましたが。
はい。
はい。後から聞いた人はちょっと何のことかわかんないと思うけど、最初ちょっとあの、公開された瞬間、イメージキャストのディスコードが盛り上がってました、
ね。じゃあ、お疲れ様です。
はい。終わりましょう。
はい。
なんで、今回の募集はあげたいもの。自分を大事にできる系ギフト。
そう。
募集します。
なんか、いや、こんな話していいのかな。まあ、ポッドキャストだから大丈夫か。
まあ、大丈夫でしょう。
はい。
ということで。はい。イメージキャストは毎月少額の支援をしてくださるイメージキャストサポーターの皆様のおかげで配信を継続できています。月に1回コーヒーをおごってあげる程度の金額からの支援をお待ちしております。詳しくは概要欄をご覧ください。そして、イメージキャストでは皆さんの感想をモチベーションにして配信を継続しています。感想、要望、質問などお便りは概要欄のメールフォームまたはキャストアットマークイメージドットクラブまでお寄せください。Apple Podcast などでのレビューも大変励みになっております。ちなみにちょっとリスナーの人たちに僕からもちょっとお願いしたいことがありまして、
はい、
Spotify のね、イメージキャストのレビューというか、あの、星 4.8 みたいな感じになるんですけど、
はいはいはい、
そのレビューをしてる人がたくさんいればいるほどいいポッドキャストみたいな感じになるんで、この星をつけてほしいなと、評価をストレートにお願いします。
まあ YouTube だったら高評価お願いしますとか言ってますからね。
はいはいはい。
なんか言わない方がつつましすぎますよもう今の時代。
まあそうですね。
はい。
これはあの、星がいっぱいあるとなんか得があるとかではなくて、僕らが嬉しいのでただそれだけです。
嘘つかないでいいんで。
はい。普段あの Spotify で聞いてない人も Spotify のアカウントがあれば、
はい、
ちょっと探してみてね、星つけてもらえると嬉しいです。
これ自分でつけてもいいのかな。
これ僕はつけてますよ。
あ、じゃあ
自分のアカウントで1個星5ですっつって、
なんコメント難しいけど自分でもつけときます
はい、ということでね、そういう浅ましいお願いでした。はい、
それ浅ましいって言ったら YouTuber 全員浅ましいからな
次回は4月20日土曜日の朝にお会いしましょう。それではまた来週。さよなら。
さよなら。